フリーエンタープライズ、自由企業の理念。これは確かに経済概念に過ぎないのかもしれません。しかし、自由主義世界に生きる何百万人もの人々にとっては一つの生き方であり、多くのチャンスをもたらすことでもあるのです。このおかげでアムウェイのディストリビューターは経済的安定や個人の目標を達成するチャンスを得ています。アムウェイコーポレーション会長ジェイ・バン・アンデルはアムウェイビジネスで成功を収め、アメリカ・ミシガン州エイダに集まった世界各国のディストリビューターを前に、フリーエンタープライズとアムウェイについて語っています。それを聞いてみましょう。
Free enterprise, what do we mean by that? You hear us talk about that a lot in this business. And free enterprise really means that...
フリーエンタープライズとは一体何なのでしょうか？フリーエンタープライズ。つまり、自由企業とは、よく耳にする言葉ですが、本当の意味はこうです。あなた方が一市民としてビジネスを起こし、製品を売買し利益を上げ、それを維持し続けたいと思ったとします。これらのすべてがしきたりを守る限り、法に触れない限り、政府から全く干渉を受けずにできるということです。つまりビジネスが何の障害も受けずにやれるということです。それがフリーエンタープライズです。ですから私たちもアムウェイビジネスに携わることでフリーエンタープライズに参加しているわけです。というよりアムウェイビジネスこそフリーエンタープライズなのです。なぜなら私たちのビジネスはフリーエンタープライズという環境にしか存在できないからです。アムウェイのビジネスは共産圏では存在しえません。その他権力主義的制度の国々にも存在できません。自由国家に生きる私たちが当然知っている個人の自由、つまり自由に仕事し、住みたいところに住むことができ、自由にものを考え発言できる、このようなところ以外存在できないのがフリーエンタープライズなのです。フリーエンタープライズと自由は切り離しては考えられません。自由主義の社会だからこそフリーエンタープライズが存在しなければなりません。反対にフリーエンタープライズには自由な社会が必要なのです。私たちは自由な社会、自由な国家の世界に生きていますが、しかし残念なことに私たちほど自由がない国がまだまだたくさんあります。反自由主義国家を建てた人たちは私たちを嫌います。なぜだかお分かりでしょう。自由は悪の温床だと彼らは恐れるからです。しかし私たちは自由はベストなものを人々にもたらすと信じています。私は自分たちのことを業を起こす人、起業家と呼んでいます。起業家とは自らビジネスを起こし運営していくもののことを言います。この考え方の基本となるのがフリーエンタープライズです。フリーエンタープライズなくして企業は成り立ちません。アムウェイのビジネスは何度も言うようですがフリーエンタープライズの考え方の上に成り立っています。なぜでしょう。それは私たちがその理念を信じているからです。つまりそれは私たちが自由を信じているということです。自由主義こそが人間が創造されこの世にあるべき姿だと信じているからです。自由社会がうまく機能していくためには基本的な道徳基盤が必要です。例えばあなた方の国で自由にできるようにアメリカでもお金を書くことができます。不思議ですか？小切手のことですよ。ただペンを取り 好きな金額を紙に書き込み、それを銀行のシステムに載せればお金になります。何かを買った時、その紙切れを相手に渡すと、ちゃんとお金の役割を果たしますね。こんなことができるのは、まあこの特権を悪用する人が少々いたとしても、ほとんど全ての人々が正直な社会以外にはありません。皆さんの国もそうでしょうが、アメリカにもクレジットカードがあります。使い方はご存知でしょう。このクレジットカードも道徳的規範のある自由社会の中でしか正しく機能しません。アメリカでは私たちは所得税を自己申告によって支払います。自分の税金は自分で計算し納税する。ただそれだけのことで、ほとんどの人がこれを実行しています。まあ、まれにしない人もいますが、でも分かっているんです、この人も。人々が正直で公正でルールがたっ飛ばれなければ、自由社会がうまく機能しないということです。自由社会という大きな器の中で、アムウェイはビジネスの中の自由社会を作り上げています。しかもこれは自発的なものなのです。人々は自発的にアムウェイに入ってくるのです。世界中で100万を超える人々が携わるこのビジネスは、世界最大級の企業体の一つといえます。企業体といっても、誰に頼まれることなく、もちろん強制されることなく、自らの判断で入り去り、あるいは中断し開始できる、そういう完全に自発的な集団なのです。自由社会としてのアムウェイには、ビジネスを正しく機能させるため、任意に自ら課したルールがあります。例えば、一定の成績を上げたグループ内のディストリビューターにはボーナスを支払わなければなりません。ちょっと資金繰りが苦しいから、ボーナスの支払いを伸ばそうなどと考えがちです。が、しかし、もしそんなことをしたら、このシステムは崩壊してしまいます。お客様、そしてディストリビューターに対する保証をたっ飛び守り続けなければなりません。ああ、別に構わない、放っておこうと言ってしまったらどうでしょう。買ってくださる人がいなくなるのは目に見えています。アムウェイのセールスマーケティングプランは、誠意と高い道徳心に依存するものです。アムウェイは販売店を介さず、お客様の家庭へ直接製品を販売するダイレクトセリングという方法でビジネスを行っています。このプランを実行するには、ある決まりが必要です。自分たち自らが守らなければならない決まりです。その中には外的要素の決まりがあります。例えば政府が決めている規則がそうです。ビジネスはいかに機能するべきか、製品はいかに説明するかなど、法律によって規定されています。このような外的要素とは別に、私たちはフェアにお客様やディストリビューターと接するよう自ら心がけなければなりません。奪い取るようなやり方はいけないのです。誠意を持って保証制度を実行するのです。ディストリビューターへのボーナスを支払うのです。私たちはアムウェイビジネスを進めていくのに必要な印刷物やテープなどを、ディストリビューターやそのグループに強制的に売りつけたりはしません。アムウェイビジネスが世界中でやっていけるのは、アムウェイが世界的組織だからなのです。アメリカからアムウェイが進出してきて困ったことだ、こう考える人もいます。でもこれは全く反対だと私は思います。アメリカに住む人間というのは、もともとアメリカにいた人ばかりではないのです。みなよそからアメリカへ来たのです。ですから、世界中のあらゆる人種、言語、文化、宗教がアメリカには存在し、混じり合っています。世界中のどこにこれほどユニークな国があるでしょうか。だからこそ、私たちは 世界という社会を少しは理解できるのです。世界がうまくいくのはオープンな社会でなくてはありえないということも十分理解できるのです。自由でフェアな貿易概念を信じるゆえんがここにあります。今日保護貿易主義についてアメリカ議会でも討議され、おそらく皆さんの国の新聞市場をも賑わせていることと思います。輸出入が一方の国にとって不利な形でなされていないかという問題です。関税障壁を打ち立て、日本やドイツ製の自動車、日本製テレビ、イタリア製の革靴、そしてイギリスの羊毛製品を締め出そうと考えている人がアメリカにはいます。自由貿易、自由社会を信じる私たちはこのような考え方には賛成できません。話はちょっと遡りますが、1930年代の初め、議会はアメリカの利益のみを守る関税法を通過させました。これは実に馬鹿げたことでした。今でも多くの人がこの法律が第二次世界大戦勃発の引き金になったと考えています。この法律により貿易戦争が起こったからです。まあどの歴史を見てもこのような貿易戦争は究極的には武力戦争につながるのが常です。先にもお話しましたように、この国の人間は祖父母あるいはもっと前の代にこの国へやってきたのですが、このことを考えますと私は大変興味深く思うことがあります。アメリカにもともと住んでいたといわれるエスキモーやアメリカインディアンでさえシベリアから陸伝いに渡ってきたとされているということです。アラスカでソビエトとアメリカはたった2マイルしか離れていないことともすれば忘れがちです。一時アラスカはソビエト領だったくらいです。人類はもともと一つの存在だったんですね。それはともかく、自由社会において自由と公正な貿易は互いにつながり支え合っていることはお分かりいただけたと思います。ここでもう一つのつながりとして、アムウェイの経営理念の一つ、利益性についてお話ししましょう。よくビジネスの目的は利益を上げさえすればいいんだという人がいますが、私はそうは思いません。利益を上げることはビジネスの目的ではありません。ビジネスが生き残っていくためには利益を上げることが大切な要素ですが、ビジネスの本来の目的ではないと私は判断します。私は人々の必要性や欲求を満たすことがビジネスの目的だと考えます。製品やサービスを手頃な値段で提供することだと思います。ただ手頃な値段で製品やサービスを提供し、人々の必要性や欲求を満たすためには手頃な値段でできるだけの利益を作らなければなりません。私は今必要性と欲求と申しましたね。必要性、つまり需要は必ず存在します。誰もが必要性とは何かを知っています。食べたり飲んだり休息したり、社会生活には基本的な必要性があります。反対に必要ではないが欲しいというものもあります。例えばテレビはなくても済むものです。今持っているほどの洋服もいらないでしょう。でも欲しいのです。これらの欲求はビジネスや販売術と呼ばれるものが作り出した欲求なのです。私たちアムウェイのビジネスにより人々の欲求作りという仕事に携わっているのです。欲求を作り出すことは人々の生活レベルを向上させることです。これは素晴らしいことです。さて、私たちがビジネスをし、人々の需要や欲求に応えるため製品やサービスを提供するときに忘れてはならないことがあります。 それはお客様に製品を販売する際のビジネスの進め方です。売り手とお客様の双方にとって互いに望ましいものでなければならないということです。売る立場としてはコストがカバーされ、その上利益が生まれるだけの収入がなければいけません。一方、買う立場としては支払うお金に見合ったものが手に入らなければいけません。このお互いの欲求のバランスが取れたとき、初めてみんなが満足することができ、望ましい取引があったと言えるのです。企業にとって組織を営むための資本作りとして当然利益が必要です。利益を運用して、例えば今私たちのいるようなビル、いろいろな道具や機器、そして在庫と、さまざまな投資を行っているのです。企業同様、アムウェイのディストリビューターも利益を上げる必要があります。利益なしには生活は成り立ちませんからね。やった努力に見合うだけの利益が必要です。ディストリビューター一人一人が利益を上げていることを見届けるのも私たちの役割だと思っています。この意味において私たちはある種のコントロールをしていると言えます。私も、そしてあなた方も、ディストリビューターが小売りの実績を上げてスポンサー活動をし、利益が作り出せるように指導を行っているからです。このビジネスの利益はまず製品の販売から生まれて、またスポンサーすることによってその利益は大きくなっていきます。ただ誤解はしないでください。あくまでも製品の販売によって得られる利益の規模がスポンサー活動によって拡大していくのです。では全くスポンサーせずに小売だけで利益を上げられるでしょうか。それはできます。しかし、スポンサー活動を有効に行って拡大されていく利益には及ぶべくもありません。つまり、あくまでも利益の基本は製品の販売であり、それを増幅するものがスポンサー活動なのです。スポンサーすることだけでは何も生まれません。それだけでは何も得られないのです。私たちは、ディストリビューターが負担する費用のコストをできるだけ低く抑えることを目指しています。ですから皆さんが必要とする以上の販売資料を売りつけて重荷を課したりはしません。ディストリビューターの収入は最大限に保たれているのです。私たちはディストリビューターが適正な販売ができるよう指導し、販売欲に刺激を与えているのです。ディストリビューターが製品を仕入れる際の在庫状況を通知し、完売達成ができるようにしているのです。ディストリビューターに過度の負担をさせず、皆さんの利益拡大を第一に考えるように私たちは心がけているのです。経済的見地からも利益性についてはさまざまなことが考えられます。ここで改めて申し上げるまでもありませんが、例えば高額製品などは明らかに利益性に結びつくものです。私たちは消耗品の販売を長く手がけてきました。そしてその経験から言えることは、例えば LOC、SAA などの製品のように繰り返し繰り返し購入される消耗品は利益性が高いということです。今私たちは新しい高額製品を手がけていますが、新製品の開発着手に至るまでに様々な角度から綿密な検討が行われているのです。いくら高額製品で単発的な利幅が大きくても、売りっぱなしではアムウェイビジネスの理念に合致しません。私たちが行き着いた結論は、いわゆる再生型の高額製品と呼ばれる分野です。例えば浄水器を発売したとします。購入者は1年後、浄水器の機能を引き続き維持するために新しいフィルターのカートリッジを求めてくるでしょう。これが再生型高額製品であり、再生型ビジネスなのです。 もちろんこのようなビジネスによってサービス、それも継続性のあるサービスを同時に提供しているのです。もう一つ触れておかなければならないことがあります。それは何事も時間的要因、タイミングということです。アムウェイの観点から見れば、すべてのアムウェイの市場が同じように成熟しているわけではありません。市場開拓をする際、大概はじめは一つの製品からスタートし、徐々に製品の種類を増やしていきます。一度に全製品を紹介することはまずありません。またアメリカ、カナダといった古くから開拓した市場で販売されているすべての製品が新しくアムウェイが進出した市場にもなくてはならないといったこともありません。製品の紹介はタイミングが必要です。世界にビジネスを展開している私たちには最も大切なのがタイミングなのです。競争についても少し触れておきましょう。今までに何百何千もの同業他社がアムウェイの真似をしようと試みました。始めることはいとも簡単なことです。エイダでは毎年1回リバーマラソンというレースが行われます。確か25キロの道をマークの順に従って走るんです。一定時間内に完走すると賞がもらえます。このマラソンで気がついたのは、ほとんどの人が完走しきらないということです。25キロといえばかなり大変な距離ですからね。完走するにはしたけれど、レースなんて言えないくらいの時間がかかった人がかなりいます。まずまずのタイムで走り抜く人がほとんどいないと言った方がいいかもしれません。これが競争なんだと私は思います。スタート地点に立つ時以上の気概とスタミナを持ち続けることは、そんなに多くの人にできることではありません。同業他社の話に戻ります。さまざまな競争相手がいとも簡単にスタート地点に立ちました。しかしやり遂げた人はほとんどいませんでした。やり遂げることはスタートすることよりはるかに難しいのです。先日雑誌を読んでいるとアムウェイの記事が出ていました。そこにアムウェイには知性とパワーがあると書かれているのを見て、まんざらでもない気がしました。現に知性とパワーがあるというのは良いことなのですから。しかし私たち自身には分かっていることですが、大事なことが抜けていました。それはアムウェイには経験、ノウハウ、資本、誠意、実績、積極性があり、しかも私たち全員が製品の品質を非常に信頼しているということが書いてなかったのです。私たちは製品のクオリティを信じると同様に、私たち自身の仕事のクオリティに誇りを持っているのです。今誠意と申しました。誠意とはビジネスや人々とのやり取りをしていく上で基本となる価値観のことです。全員が共同で仕事をするときや、他のディストリビューターやお客様に接するときに、自らが心に留めておかなければならない価値観です。誠意なくしてビジネスはやっていけません。私たちはこの言葉を尊び、またスタッフは全員この考えを理解していると思います。誠意、物事に対して、人に対して向かう時の正直さ、約束を守ること、あるいは守れない約束をしないことです。これらすべてのことは本当にもろく壊れやすいものですからね。一度人に嘘をつかれると、二度と信じることが難しくなります。約束を破られると再び破られるのではないかと不安になります。割れたコーヒーカップがたとえ接着剤でくっつけられて元に戻ったところで、その割れた跡は消えません。誠意に対するうっかりした過ちは許すことができても、忘れることはできないのです。 このビジネスに対して私たちが持つ価値観は息の長いものでなければなりません。今だけのものではないのです。私たちのこの価値観は今日この場に参加している私たちやスタッフの心の中に刻み込まれるだけではいけません。家族や次の世代の心の中へと引き継がれなければならないのです。今日もここへ来ているリッチの息子ディックとダン、そして私の子供たちは私たちの価値観を身をもって体験し学んでいます。私たちが今共に行っていることをより前進させていく責任を彼ら次の世代に対して私たちは負っているのです。これこそ一体性のある誠意の意味なのです。アムウェイは世界的なビジネスです。独特のダイレクトセリングに取り組み、可能な限りの市場を探求し、着実に拡大し、成長している世界的なビジネスです。現在、私たちの進出の門を閉ざしている国々も、いつかはその扉を開くかもしれません。いつか中国が扉を開ける日が来たら素晴らしいではありませんか。また、ソビエトの人々にアムウェイビジネスを体験してもらえるようになったらと思います。そんな素晴らしい日が来るよう、私たちはアムウェイの成長にかけているのです。私たちは製品の独創性を目指しています。最近の状況をご覧になればわかると思いますが、日に日にいろいろなものが開発されています。世代から世代へと息の長い連携によりどんどん進化してきています。私たちはあなた方にかけているのです。すべてのことは可能なのだと私たちは信じています。だからディストリビューターにとって最高の時代は昨日ではなく明日なのだと思うのです。とても簡単に何でも否定するノーマンが世界中にいます。そうした否定論者の中には有名な人もたくさんいます。彼らを題材にした広告がアメリカの雑誌に出ていたのを見かけましたのでメモを取っておきました。ちょっと聞いてください。1899年当時アメリカ特許庁長官をしていたチャールズ・デュエルは、何もかも考えられる限りのものが発明された、特許庁は閉鎖だと言っています。今思えば大笑いですが、その頃は正しいと考えられたのです。ワーナーブラザーズ映画の創立者ハリー・ワーナーは1927年、誰が俳優のおしゃべりを聞きたいものか、ただ求められるのは無声映画だけだと言いました。クローバー・クリーブランド大統領は1905年、思慮深い責任感ある女性は決して選挙などしたがらないという名セリフを残していますね。1923年物理学者でノーベル賞を受賞したロバート・ミリカンは、人間が原子力を開発できるということはありそうもないと言いました。ノーベル賞を受賞したほどの彼がこう言ったんですが、これが見事外れたのは事実です。1895年、当時の英国学士院長官カルビン卿は、空気よりも重い物体が空を飛ぶのは不可能だと言いました。これらの人々はみんな完全に間違っていました。私たちは否定論者や運命の預言者を信じません。可能性を信じ、協力すれば想像を超えた高さまで上り詰めることができると信じています。あなた方を信じ、自分自身を信じて、全員一致団結すればどんな問題も打破できるものと信じています。
本作品の著作権はアムウェイコーポレーションに帰属します。本作品の一部あるいは全部の複製を禁じます。